沖縄釣り情報番組フィッシャーズゲート。この番組は沖縄の今の釣りとこれからの釣りを楽しむための情報をお届けする番組です。濃厚な釣りトークをお楽しみください。ナビゲーターは私サンタさん、バイクをください。でおなじみのそばショート。
ねえ、松って何ね。サコムです。
はい、ありがとうございます。いやー、まあ年末ですよ、うん、クリスマスも終わりましたけどもね、
はい、
さあ本日はですねサコムさんと一緒にですね美人のナブラウチについて話を聞いていきたいと思います。それではたっぷりとお楽しみください。この番組はワッペン製作と刺繍の店サコムワークスがお届けいたします。はい、早速始まりました。もうクリスマスでしたね、は
い、テンション上げていきましょう。
メリークリスマスでしたよ本当に。本日はですね美人のラブラウチについて話聞いていきたいと思いますが、前回美人の話をしてゴリゴリゴリなんでか、
なんでか一応鳴らして
もうこれ癖なってるでしょ絶対。
ちょっとねやりたいわけ
どういうこと。やりたいって、うん、まあまあ前回は美人についていろいろ話聞いてたんですが、今回美人のナブラウチについてとなんですけども、
はい、
ナブラウチとは一体何でしょうか。
ドラグ鳴らしてーなー
なんで
ドラグ鳴らしてーな
ー、なんで
カリカリカリカリって
なんで
、うん、まあとりあえずさ、このドラグが鳴るほどの大物、
はい、
このカリカリカリが、
あ、なるほど、
鳴るような大物を割と高確率で狙える釣りっていうのがその未順のナブラウチ、まあ未順に限らずなんだけどナブラウチっていうのなのかな。
はあ。
でナブラっていうのが、うちの師匠から習ったのは魚群、
魚群、
うん、それを読み方でナムラっていう呼び方があって、はい、それがなまったものじゃないかっていう話を聞いたことがあります。
はあ、うん、これがなまってナブラ、
うん、ナブラでナブラウチっていうのがこう検索をかけたら結構出てくるんだけど、はい、ナブラウチっていう字が2つあって、
は
あ、打撃の打、
打つの打つ、うん、は
い、と、射撃の撃がある。
はあ、この2種類
です。2種類で自分は射撃の撃これスナイパーになりたいわけよ。
多いっすからね。毎回その格好をしていく
もんね。その格好をしてから行くから
迷彩で、
うん、で、なんで打つっていう字にこだわってるかって言ったら、
はい、
このナブラ打ちっていうのは要は未順が、朝方と夕方に大移動すると、
はいはい、
でスイミーの、まあ、原理って言ってるんだけど、まあ、勝手に、はい、まあ、こっちで言うんだけど、
はい、
固まってたら攻撃されないんだけど、はい、それが一匹でも脱落したらその脱落したものから食われるっていうの
があって、なるほど、群れから外れた一匹を魚が食べるってこと、ね、うん、食って、
でそれが連鎖的に群れがバラバラになって、食っていくと。でそれが起こりやすいのが朝方と夕方に未順が大移動する時間、
はあ、
でなんで大移動するのかなってよく分かってないんだけど、
は
あ、おそらく餌食いに行ってんだろうなと。
未順が、
未順が、あの港の中に餌なんてないでしょそんなに。
確かに。
だけど何トンって未順がいるわけ、こんなちっちゃい魚がトン単位でいるから、その未順が食べる餌っていうのはどこで食ってんだろうって言ったら、多分朝方夕方で移動しながら食べてると思う、
はあ、
でそれを移動する時間に群れから脱落するやつがいて、要は弱いやつから食われる。
ああ、なるほどね。
で未順の仲間っていうのも、イワシに近い種類だから、はい、魚辺に弱いって書くような、鱗がすぐポロポロ取れるような魚で、小魚同士がぶつかり合って、脱落したものから食われる。
へえ。
それを食ってるやつが 2,3 キロのオニヒラアジとか、
へえ。
でたまにタマンもいるし、
あ、うん、結構種類いるんですね、うん、
で浪人アジがいたりとか、と自分が見たことあるのは、
は
い、港で磯マグロが釣れるとか。
へえ、まあ、マグロ、
うん、
はあ、
キハダマグロも釣れたっていうのは何回もある。
え、港で、
港で10キロぐらいのキハダマグロが釣れたとか。
へえ、竿も結構でかいやつですか。
うん、イカ釣り用の竿だったんです、エギングの。
へえ、
あれで取ったっていう人も中には
10キロ、
うん、いるし。
すげえ。
であとはだったかな、ビーチでカンパチ、沖に、割と沖の方にいる、あの深いところで釣るタイプの魚が。
ビーチでカンパチ、
うん、が
釣れたり。歌の歌詞みたいな曲名、ビーチでカンパチ。
ビーチでカンパチ。
ビギンが歌いそうな。
ね、作ってほしいね。
すげえ。
そういうのが、釣れるっていうのが、そのナブラウチ。で、あっちこっちでボイルって言ってから、こう魚が飛ぶわけ。ナブラっていうのはもうボイルって英語で言うんだけど、湧くようにこう水面がボワッボワッて、
これをボイルって言うんですか、うん、
あとバーンって魚が跳ねてすごい音立てて、ザーバーンバーンって音を立てながら捕食行動をしてて、要は食い気があるやつがそこにいるわけだから、 そこに、バッチリあったルアーをバッチリいいタイミングで通せば釣れないはずがないだろうと。
ああ、なるほどね、う
ん、だからやたらとめったら投げてじゃあ釣れるかって言ったらそんなことはなくて、ガーラが、ミジュンを食べて次の獲物に襲いかかる先にルアーがあるっていう状態にしとかないといけないから、
なるほど、
だからやっぱり釣れるところっていうのは限られてる。
はあ、じゃあ結構
シビア。
シビアですね、
うん、もちろん適当に投げてて食うのもあるし、はい、波が静かだってもこのミジュンが下の方通ってて食う時もあるから、はい、どこに投げてもいい時も状況もあるけど、自分はできればその魚が飛んでる状況に合わせて、一撃必勝でルアーを送り込むっていうのをしたいなと。
なるほど、うん、
そこが楽しいかな。
あ、でもやたらめったらやってても当たることは
もちろん当たる。やっぱり一匹の価値が違うでしょ。
確かに、
うん、一発一中でえいって投げてそれでかけたらやっぱかっこいいんじゃない。
はあ、この移動の時間はすぐですか。
うん、もう朝方に太陽が昇ってきて未順入場とか言うんだけど、
はい、入場曲とか流
れてザーザーってすごい音楽みたいになるんだけど、
音楽はならない音楽はならないけど
ならないけど、はい、まあ、ちょっとテンションが上がるような感じで、はあ、この入場してきたら、はあ、それをルアーをこう放り込んで釣るんだけど、タイミング的に、時間的に言ったらだいたい平均したら2分ぐらい、
2分間
ぐらいしか、その試合っていうのはなくて、
へ、う
ん、で長い時は15分ぐらいやるんだけど、まあ、基本的に未順の場合は2分ぐらいかなと。
2分でも要は移動していくってことですね。
そうそうそう、でその間にルアーをこう放り込んで釣ってやらないといけないから、例えばそこで糸が絡まったとか、
確かに、うん、アクシデントがなんか、うん、
あったりとか、なんか下道って言ってから、はい、もともと狙いじゃない魚ももちろん未順食べるためにいて、例えば、はい、タチウオとかカマスとか、はい、そういうのがいたりしたら、もともとガーラとかその 2,3 キロのやつ狙ってるのに、なんか40センチぐらいのカマスとか、はい、500グラムぐらいの釣れてもやっぱり面白くないところがあって、それで時間割かれちゃうから。
なるほど、
うん、だから竿もごっついちょっと魚に対して強いかなぐらいの竿を持ってて、
あ、
いわゆるゴリ巻き。
ああ、なるほどね、
ゴリ巻き、
このゴリゴリの
ゴリゴリゴリゴリって、
ああ、これ何本か釣り竿を用意しててもいいですよね
だけど邪魔なるかもしれない。釣れるところは人が多いから、
あ、確かに、
何本も持ってたら邪魔だから、邪魔だし、その追っかけないといけない時があって、はあ、群れを
追っかけながらですか、うん、
追っかける時もあって、
あちゃあちゃあちゃっつって
もちろん気をつけながら走ったりとか、
投げるよっつって投げて、うん、へえ。
で魚がファイトしてたらこうあっちこっちに行きながらやってたら竿がなくなってたとか、ショーのバイクみたいになったら大変だ
やかましいわやかましいわ、俺は誰かに盗まれたんじゃ、
うん、だから竿を盗まれるかもしれないです。こんなやってから竿とか盗まれたりするから、
なるほど、
あんまり竿は持ってかない方がいいかもしれない。
もう一本限りで、
一本で
1本で2分の勝負ですよね、短くて、
うん、
は
あ、だから1匹かけたらすぐ上げて次投げるっていう風にしないと、はい、なかなかちょっと。
これはサコムさんが今までの中で2分間とかでありました、
うん、
釣りその2分の勝負で何匹釣れました、
うん、自分は 2匹ぐらいだったけど、
はあ、
だから楽しいのは誰も釣ってない時に俺のだけ釣れる時めっちゃ面白いわけ。
あ、最高の気持ち。
でっていうのが自分のルアーって要は未順食ってるわけだから未順がいいだろうっていう発想があって、はい、それはもうまさに実績ってすごい上げてて、
は
い、で大体の人は、このルアーがいいとかこのルアーのアクションがどうのって言うけど、俺アクション関係ないわけ、
うん、
未順に似てればいい、
ルアーが、
うん、はあ、でじゃあどうしたかって言ったら気を削って作ったと、
自分で、
うん、自分で、
これまあ目の前ありますけどもね、どんどん
研究してったらリアルになって未順の釣った未順に混ぜてもわからないぐらいの、
はあ、
パッと見未順にしか見えないっていうぐらいまで精度を上げたら、これはやっぱり釣れる、
はあ、これはすごいですね、
う
ん、
もう無敵のルアーだって。作るのに2週間かかるけど、
はあ、そんな期間を、うん、
これを持ってかれたりとか糸切らして飛んでったりしたらちょっと泣くんだけど
まあ まあこれね、うん、すごいっすね。
だからルアーも、選ぶの簡単で、釣れてるサイズの未順に似てるルアーを使う、うん、
あ、もう完全に、あそっか、なるほど、未順自体に似てればいいですよね、うん、そのルアーが、
うん、だからアクションがどうのこうのって言うけど、俺からしたら関係ない、
似てるかどうかってこと、
うん、似てるか、とにかく似てるっていうのが
ま
る。で飛ぶ、で太い軸のフックがついてる、曲げられるから、 本当10キロとかのも食ってくるから
、あ、大きさ的にも、
うん、から針もちょっと強いのをつけるということ、
まあ、じゃあ仕掛けとしてはルアール
アーが多いかなと。もちろんミジュン釣ってつけてもいいんだけど、はい、やっぱりミジュンって弱い魚だから、はい、
すぐパクって食われちゃうんです、
うん、もう弱ってしまって死んでしまうから、はい、その朝方にまた餌取っとくっていうのも無理だし、翌日まで生きない、
は
い、
ああそっか、
うん、で死んでる餌だったら食いが悪い、だからやっぱりルアーなのかな。勝負は早いし、
勝負、
はい、サコムの一丁両断。今日はですね、適切なフックっていうのをちょっと話してみたいと思います。で、実はですね、最近ちょっとある取材の手伝いをして魚を釣りに行ったんですけど、やっぱりフックっていうのはなんかで流用したりっていうことはできるんですけれども、専用のフックっていうのを使うべきかなっていうのをだいぶ感じた、取材がありました。っていうのがですね、その魚をリリースする前提で釣りに行ったんですけど、針がちょっと違うものを使ったために無駄にダメージを与えてしまった。で、これはもうやっぱり魚を逃がすつもりでやってるんだったら、できるだけダメージを与えないような針っていうのを使わないといけないんだなって、その時になって、後になってこうしとけばよかったなっていうふうに思いました。だから、もちろん確実に取るっていうのも大事なんですけど、それを逃がすつもりでやるのであれば、その魚に合わせたフックっていうのを選択していくっていうのを、ちょっと心がけていただいた方がいいかなと思いました。一丁両断でした。
注意点とかありますか？
うん、注意点は、やっぱりこれも人がいっぱいごっちゃごちゃなるから、はい、周りの周囲の確認と、はい、あとすごい気が悪くなるのは、はい、できるだけ何ていうかな、人に絡ませないように周り見とかないと、はい、2分しかない中に誰かに絡ましたらもう最悪でしょ。
最悪っすね、
うん、でそれっていうのもやっぱり気をつけないといけないから、やっぱ簡単ではないと思う。でそれと、写真とかを自分もやったことが何回もあってから注意を受けたんだけど、出しすぎて、お前場所バラすなよっていうのが出るから。
あ、そういうのも関わってくるんですね、うん、
やっぱり今ネットの時代だから。
確かに、
あんまりそういうのは今は出なくなってる。情報っていうのが、上げることによって、
トラブルが、うん、
出る時もあるから、そういうのはやっぱり自分自身もその経験があるから注意した方がいいのかなっていうことですね。
このなんか小魚とかの保護についてとか、
う
ん、
はい、じゃあこれ最後にちょっと考えないといけないかなと思うんだけど、はい、そのナブラ打ちっていうのがやっぱり、はい、今魚を釣った魚をリリースして、はい、できるだけ長く釣りを楽しもうっていう流れがあって、それはとってもいいことなんだけど、全体的なことに言って小魚がいなくなってる。ミジュンの群れもちっちゃくなってるし、場所も少なくなってるし、はい、で小魚っていうのはそのたくさんいるからいいだろうっていうのもあるかもしれないけど、それが食ってる餌がいないとかっていう状況になってんじゃないかなと思って。
あ、なるほど。
で小魚がいないってことはナブラ打ちも楽しめない。
確かにそうですね、
うん、他の釣りも楽しめなくなってくる時があるから、やっぱり小魚の保護っていうのは、釣り人としてちょっと考えていかないといけないのかなっていうのはちょっと感じるなと。
確かに、
うん、だからそういうのも目を向けて、やっぱり自然とかにも目を向けると、はい、もっと釣りって楽しくなるんじゃないかなというお話でした。
いい話でした、
はい、いい具合にまとめたでしょうか。
いい具合でした。ありがとうございます。ゴリゴリゴリ滑ってんわ誰も。ありがとうございました。というわけで本日はナブラ打ちについて話を聞くことができました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
エンディング。すいません。ということで、いやー厳しいな。さあというわけで、告知の方をババッとやっていきたいと思います。12月28日ですね、こちら、私たちオリジンコーポレーションの起承転結のライブの方が12月ラストございます。12月28日場所が天物館4階となっておりまして、チケットの方が前売り当日ともに1500円となっております。開演時間が19時となっております。そちらの方もよろしくお願いします。はい、
じゃあ自分の方からは、那覇市坪屋日の通りのサコムワークスと、ミシン教室のハンドメイド空間、うん、ぜひよろしくお願いしま す,
お願いします。
遊びに来てください。
はい、ありがとうございます。もう来年14年ですか、うん、年明けますよ。
年明けるね。
来年の抱負とかってありますか？
黒字になりたいね。
あそうそう、
赤字っていうのをとりあえず減らして黒字に持ってって、ね、ちょっとウハウハなところ。
いやでも最近忙しい感じ、う
ん、忙しいだけだ今日。儲かってないから
黒字にしたいですね、うん、
であと、スポンサーも募集してます。
顔がすごいもん。顔がすごかった。僕は 太る、
うん、太った方がいい。あれはありえない痩せ方。
確かにね、うん、45、
うん、キロガリガリだから
太る、太りましょう、うん、あと大腕取りましょう。あとレギュラー番組持ちましょう、
はい、
あとバイク帰ってきてほしいですね。
バイク帰って
くる今年の最後ら辺にかけてもバイクなくなるっていう最悪な締め方ですから、
はい、来年はいいこと
ぜひ
いっぱいあると思うの で,
いいと思いますので、
楽しみながら行きたいですな。
はい、
はい、
よいよお年をというわけで、次回の放送はですね1月9日木曜日夜9時からの放送です。またこの番組はインターネットポッドキャストでお聞きになれます。台風 FM ホームページまたは番組ブログからお聞きください。それでは本日のお相手はそば翔と
坂本でした。
ありがとうございました。
良いお年を。
良いお年を。
カリ
この番組はワッペン製作と刺繍の店サコムワークスがお送りしました。番組ではスポンサーを大募集しています。お手軽価格で番組スポンサーになってみませんか？詳細は台風 FM 電話番号050-3539-1178またはウェブでフィッシャーズゲートを検索してください。